こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、まあちょっともう我々世代からすると、まあもう僕は44、今年45になりますけどね、我々の世代からするともうとてつもないニュースというか、まあちょっとあまりに悲しいというかね、ちょっと早すぎるだろうと思うようなニュースがもう飛び込んできました。もうみんなご存知だとは思いますんでね、そちらのニュースから入ってみたいと思いますが、テレビ東京で、放送されておりました、ヤギとダイゴ、こちらが、レギュラー放送を終了ということになりました。で、そっちじゃないのかな。いや、まあまあ、鳥山先生の件はね、後で喋りますよ、後で。ちゃんとね、そっちの件は後で喋るんですけど、いや、もうマジでこっちもショックでさ、まあ、ヤギとダイゴむちゃくちゃ好きやったんよね。で、まあ何が好きかって、単純に、やっぱりこう、田舎育ちのダイゴが、こう、ヤギと戯れているのが、すごく、まあ、ね、ヤギ、ダイゴ自体がさ、なかなかこう、テレビでこう、素の自分みたいなことを、まあ、割と素だったりは多分するんだろうけど、近しいね、キャラ作ってるタイプの人間じゃないので、芸人さんではないので、あれですけども、まあ、それでもなんか、よりなんか、素のダイゴに、近いという感じ。まあ、ギャラクシー賞もね、特番の時に、撮っていたりだとかしていましたし、比較的ね、最近は、知名度も上がってきていて、去年あった、テレ東のね、60周年くらいの、なんかイベント、横浜の赤レンガ倉庫であった時にも、僕ね、正直、なかなかやらないことなんですけど、僕はアーティストとか、好きなアーティストとか、イベントであったりだとかっていうもののグッズとか買うことってまずないんですよ。まあなんか別にそっちに興味がないというかね。あんまりそこに興味がないんで、めったなことではそんなことしないんですけども、このヤギとダイゴの、テレ東の時のイベントの時のグッズは買いました。それぐらい、もうほんとパイロット版の第1回目の時から全部見てきましたし、なんかあまりにショックで、っていう感じで、まあ最終回ね、TVerで見れるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、TVerだとね、ちょっと何回か、2、3回ぐらい前の分とかも見れたりとかするんで、そっちもぜひ見てほしいんですけど、本当にこうなんか、ありのままのね、感じだし、まあほら、ヤギって当然ね、演出ができるわけでもないし、っていう中で、本当になんかそんな気持ちでいるのかなっていうようなヤギもこう、その時その時で様々な表情を見せてくれるんですよ。まあ僕動物好きでもあるので、大きいヤギのポポっていうのと、ちっちゃいヤギのモロコシっていうのがいるんですけども、両方ともね、むちゃむちゃ可愛いし、まあ触れる系の動物園とか言ったら、まあ羊だろうがヤギだろうが牛だろうが何だろうが僕すぐ触りに行くんで、そういうのが大好きだったりとかもするから、なんか、そういう姿が見れるっていうのも良かったし、あとこう田舎のね、人っていうか、まあ、田舎って言っても関東の田舎なんでね、あれですけども、とはいえこう地方の人たちとこう割と、こう喋っている、ダイゴがね、すごくこう違和感なく喋ってて、まあ本当にこう、このまんまの人なんだな、みたいなのがすごく見れたので、いい番組だったな、っていうふうに思ってました。本当に、残念です。またね、定期特番として戻ってくるということなので、ぜひ楽しみにしたいな、なんていうふうには思っています。さて、お便りを一通いただいてましたので、こちらの方を読んでいきましょう。ラジオネームちいちゃんですね。時事ネタ収録、ローマ字のこと勉強になりましたと。よかったですよ。ヘボン式とね、訓令式ですね。で、今日は、3月8日国際女性デー。女性が名前の関係で同じ人と何度も離婚と結婚を繰り返したそうです。この戸籍問題についてテリーさんの見解を聞かせてほしいなと。あ、くれぐれも女性団体を敵に回さないでお答えくださいって。 まあね、四六時中いろんなとこにね、矢を放つ僕ですけども、まあとはいえね、自分なりのポリシー持ってやってるんでね、別に茶化してるわけでもないんですけど、この話題ちょっと知らなくて、国際女性デーがあるのは知ってましたし、あ、今日だったか、と思いながらでした。で、その記事をですね、僕全然ちょっと知らなくて、読んでなくて、ちょっと見ようと思ったら、毎日新聞かな、の、ウェブ版にありまして、それがですね、有料になってましたなので見れないということで、多分言わんとしてることはわかるんですけど、もうちょっとこれ調べてみます。次回の、話題にでもしようかなと思うので、こちらおはがきありがとうございましたということで、またね、見たいと思いますけども、ちょっと次回に、持ち越しにさせていただきますが、要はですね、これなんでこんな話になってるかっていうと、名字が、変わりますよね。多くの場合、まあ、日本の場合、結婚式、選択的夫婦別姓制度というのが日本にはない。今ね、目下話をされてますけども、まあ、僕は別にどっちでもいいんじゃねえのって思うんです。正直。別姓でもいいと思うし、選択式でもいいと思うし、まあ、選択式が一番いいかな。いいと思ってるんです。反対する人の意味もわかんない。なんか子供がかわいそうとか言うけど、それは別に、子供がどっちか決めりゃいいじゃんみたいな、でそれを決めるのは、じゃあ子供にはそんな選択させるのは酷だみたいな、じゃあ親が決めてあげりゃいいよみたいなもん、別に家族のことで家族で決めりゃいいんだからみたいな話でしかないので、別にそれはそれで、ご夫婦どっちかのねルールに基づいてやれればいいんじゃないかななんていうふうには思ってるんだけど、まあいかんせんこの記事まだ読めてないので、ちょっと、この記事に関しては今日は触れずに、行きましょう。で、明日、ないし明後日かな、どっちかで収録をしますので、そちらの方で聞いていただけたらなと思います。ということで、鳥山先生ですよ。もうびっくりしましたね。なんか昼ぐらいですか、コメントとかニュースのね、通知が来まして、鳥山明さんが亡くなられたということで、まあ日本はね、不思議なもんで漫画家に先生っていう風につけるのも、まあ作家に、小説家の人とかに合わせてなんでしょうけどね。僕はまあ別に漫画家に先生とかね、小説家に先生とか、作家に先生つけるのは、どうなんだろうなって思ってるタイプの人間なんで、あれもね、国会議員も先生っていう名前好きじゃないんで。どうなんだろうななんていうふうには思うんですが、まあまあ、一人称慣れてはいるんで、鳥山先生でなりますけども、なんかこう、本当に僕らのね、青春というか、小学校上がった時、覚えてますけどね、僕は小学校1年生でジャンプ読み出したので、で、その時にやって、いたんですよ。ドラゴンボールもやってました。それこそコメント出してた、筋肉マン、ゆで卵先生のね、筋肉マンとかもやってました。確か僕が見始めた時がね、ゴッドサイダーという作品の、割と好きだった、作品の、第1話目だったんですけどもね。ね、いろその後いろんな作品がありましたけども、ドラゴンボールでは、レッドリボン軍の、ハッちゃんとね、確か初めて会っているシーンをなんか読んだのを覚えています。うん、で、それが確か僕の第1回目のジャンプだったんじゃないかな。うん、で、同じく、ジョジョの一部で、その回には、ツェペリのおっさんっていうね、ジョジョの第一部の師匠の、ツェペリのおっさんと呼ばれる、ツェペリさんっていう人がいるんだけど、その人が、胴体真っ二つになってましたね。そんなことも覚えてます。はい。まあ、それはさておき。で、本当に小さい頃から触れてきた、ね、鳥山先生。もちろん小学校に入る前、アニメの時に、あられちゃんとかも見てましたし、特にうちの、姉貴なんかはもうあられちゃんから入ってドラゴンボールも見てっていう世代だと思うんでね、本当になんか、残念だなっていう気がしてならないです。で、 もっとね、ドラゴンボールも新作をね、秋に、もちろんがっつり書いてるわけではないと思うんですけども、鳥山先生監修に近い形で確かやってらっしゃったんじゃないかな。ダイマという作品が、出ますけども、ドラゴンボールダイマですね。そちらもね、完全に、携わるような感じではあったので、すごくもったいないなって、まだまだ多分お仕事されたいんだろうなっていう、書きたいものがいっぱいあってっていう形だったんじゃないかなと思いますが、こればっかりはね、人の人生何が起こるかわからんもんですよ。いろんな人が亡くなっていくので、致し方ない。まあ、順番的にはね、お年を召されている方々からどんどんどんどん亡くなっていくわけなんですが、まあ、にしても68ですか、若いなという印象です。コメントがね、小田先生とか、ワンピースの小田先生とかのコメントが出ていました。素晴らしいコメントが出ていましたので、ぜひご覧になられてください。もう本当ちょっと、そのコメントが、を読んで、まあ、なんか本当に改めて偉大な先生が亡くなられたんだなっていうことをちょっと再確認しました。各国でもですね、様々今報道がされておりまして、イギリス、とかね、もうヨーロッパ、なんかフランスなんかもそうですね、マクロン大統領もなんかコメントを出していたそうですけども、本当にいろんな国で、追悼の、意を表されたという形でございます。漫画の神様と言われる手塚治虫先生ですね。手塚治虫先生が漫画の神様と言われ、日本におけるその、漫画の地位というものを確立された、漫画というジャンルを確立されたのかなと僕は思っているんですけども、鳥山明先生が書いたドラゴンボールという作品は、その、漫画、手塚先生が作った漫画をね、より、鮮明に、世界に広めた作品だと思っています。なので、アクション漫画なんかではもう本当にドラゴンボール全、ドラゴンボール5、M1 でいうダウンタウン全、ダウンタウン5で漫才が変わったと言われるぐらい、ドラゴンボールという作品はすごい作品だったと思いますので、未だにね、見ては面白かったりとかします。僕も、大きくなったら武空術、覚えたかったですけどね。ぜひ、あちらでお元気。